今朝は詩編に戻りまして、詩編の19編ですね。今朝私たちが賛美歌として選んだ曲、最初の曲は輝く日を仰ぐとき、月星眺めるとき、天地万物を作られた神様、創造者の神様を褒めたたえる歌でした。でその次に、絶えなる命の御言葉ということで聖書ですね、この詩編の19編にはまず神様を褒めたたえる言葉があります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、生き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。ここに神様が天地万物を作られたということと、そしてそれが神様のことを語っているんだ、声は聞こえないけれども全世界どこにいてもその神様の素晴らしさを、力を、栄光を伝えているということを言っています。世界中に、まあ、日本はその典型的な一つの例でありますけれども、その大自然を作られた神様を賛美する、感謝するのではなくて、大自然そのものを拝んでしまう、そういう傾向があります。特にこの詩編にも出てくる太陽の存在というのは大きな存在であって、そしていろいろな世界各地においてそれが一番重要な、まあ、神々の中でも一番重要な神として、崇められているわけですけれども、日本の場合は天照大御神で、そしてその子孫が天皇であるということですから、その天皇が、まあ、今に至るまで特別な力、権威を持っているわけですけれども、聖書はそうではなくて、自然というものは素晴らしいものだけれども、その素晴らしいものを作られた方がさらに素晴らしいんですよっていうことを教えています。ですから神様は作られた天、夜、最近はなかなかその夜空といいますかね、満天の星、そして流れ星が次々にっていう、そういう星空を見ることは東京ではなかなか叶わないですけれども、天、神様が作られた地球、宇宙は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせると、私たちが少し前に学んだ詩編の8編でも、自然を拝むのではなくて、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたの皆は、あなたは、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますとに、という、そういう賛美ですね。で、そこからダビデの場合は、自分のことを、人とは何者なのかっていう、そういうことを考えるわけですね。ですからそこで 自分がどういうものなのかということをダビデの場合は、知るわけですけれども、自然を拝んでしまうと全く別な話になってしまうと思います。別なストーリーになってしまう、世界観になってしまうということですね。ですから子供たちと歌ったように、自然を見て私たちは神はすごいな、そして私たちもすごいな、神様の愛によって作られたんだからっていう、でこの詩編が私たちに考えさせることは、ちょっとあんまり耳にしない言葉だと思うんですけれども、一般啓示、一般恩恵、恩恵とは恵みですよね。でもこれはなかなかいい言葉なんです。こうまとめてくれるっていうか、一般啓示というのが、例えば啓示という言葉というのはクリスチャンがよく使う言葉でありますけれども、聖書は神様の啓示ですね。その意味は覆いを取る。ですから人間の力では覆いがあって見ることができない、それを神様が覆いを取って示してくださいますよ。神様の見えない、神様の御心を、真理を示してくれるというのが啓示であるんですけど、一般というのは誰でもそれがわかる。そしてその例というのは大自然がそうです。誰もがそれを見る、そしてその素晴らしさがわかる。誰からも隠されていないっていう。そして恩恵というものも誰もが受けている恵みである。クリスチャンだけが恵みを受けるのではないですね。全ての人が恵みを受けている。無神論者だ、僕は神様を信じていない、神様なんかいないという人は、神様の恩恵によって恵みによって生かされているということですね。ですから聖書にはそのことを語る言葉がパウロの宣教メッセージの中で過ぎ去った。これはルステラというところで宣教していた時に、パウロが癒しの奇跡を行うわけですね。そうすると人々が、あ、ギリシャ文化の町でありましたから、あ、ゼウスが来た、そしてアポロでしたっけね、とにかくそのローマ、ギリシャの神々が人となってきたんだ、人の姿を取って来てくれたということで、パウロとバルナバを拝み始めるわけですけれども、でパウロとバルナバは走っていって、そんなことやめてくださいということで、そして誠の神について聞いてください、過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。それをいちいち神様は、前は間違ってる、変な神々を作ったということで、滅ぼしてしまわなかったんです。それを許された。許されたということはいいことがあるということではないですよね。それはとはい、そして、神様は同時に何をしてくださったかというと、ご自分のことをちゃんと全ての人に証ししてましたよ。神様ご自身が神様のことを証しした。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。あなた方が収穫をするときに、そしておいしい家庭において、おいしい食べ物をみんなで仲良く楽しく食べるときに、それは何か、それは神様の恵みですよということを、まことの神様の創造者である神様の恵みですよということを伝えようとしたわけですけれども、それが一般恩恵ですよね。全ての人が受けることのできる恵みである。イエス様ご自身も弟子たちに、敵を愛しなさい、あなたを迫害する者を祝福しなさいというふうに教えられましたけれども、その根拠として言われたのは、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、それが 一般の恩恵ですよね。全ての人が預かる太陽という恵み、正しい人にも正しくない人にも恵みの雨を降らせるということです。それによって人々は生かされているんだ。それがそういう全ての人が受けている恩恵ですね。そして詩編の中でそのまずその一般の人も全ての人が受けている大自然のその恵みについて神様を賛美するわけですけれども、そして私たちが二つ目に歌った賛美歌は聖書の素晴らしさを賛美してた、感謝してた、感謝する歌でありましたけれども、聖書というのは今度は一般ではなくて特別な啓示である。これはそれを受け入れる者にしか受けることのできない恵みというふうに言えるのかなというふうに思います。ですから旧約聖書、聖書の中で旧約聖書では神様はイスラエルを選ばれました。そしてご自分の民とされて聖書を与えられた。そして契約を結ばれた。神様と特別な関係を与えたわけですけれども、それは特別な恩恵です。特別な恵みです。それはイスラエルにしか与えられなかったです。そして神様はイスラエルにあなた方に与えたその素晴らしい恵みを周りの人たちにと分かち合いなさいというのがイスラエルの使命でした。世の光となりなさい。残念ながらそれはイスラエルは勘違いして自分たちは選ばれたから偉い、他の人は選ばれてないから汚れたものである、そっちの方の考えの方が強くなってしまった。今日でも、イスラエルがの戦争を見るとそういうところが見られるんじゃないかというふうに思いますね。聖書の教えは、あなたの隣人を自分と同じように愛しなさい。それは彼らが大事にしているはずの聖書にはっきりと書かれています。誰よりもそれを彼らは知っているはずなんですけれども、ですから啓示というのは大いを取り除けるということです。そして特別啓示というのは神様があなた方は見えないけれども見せたいものがあるんだということで与えてくださったのが啓示であり聖書であるということです。で、釈迦という人がいましたけれども、悟った、確かに悟ったと思うんですよ釈迦は。ですけれども釈迦は何に基づいた悟りであったかというと一般啓示ですね。大自然、世の中の目に見える世の中を見て、ですから一般啓示と一般の恩恵を持って、そこまでしか彼は人間としていけなかったわけなんですよね。それでそれを見事に私は彼はまとめたと思います。そして世の中の人が苦労しているのは欲のせいなんだとか、ですからそれを、手放しなさい、そうすれば自由になりますよ、それはその通りだと思います。ですけれども彼は、ですからそこまでが彼の悟りの限界であったということをですね。孔子もそうです。ですから孔子の有名な言葉は、朝に、道を知ることができたら夕べに死んでも私は満足です。探してたわけですね、道を。そして彼は彼の時代に中国において知り得る全てのことを彼は学んで、そして彼なりにまとめたわけですよね。ですけれどもそれは一般啓示の上に基づいた教えであって、 それでも見事なものです。あそこまでまとめるのは。ですけれども神様は、ですからもし釈迦と孔子がちょっと来なさいということで、これからこう老いを取るからと、もう喜んで見たと思いますよ。喜んで、その神様の真理を受け入れたと思いますけれども、私もアベリン大学というところに旧約聖書の最初のクラスでペーパーを書けて、論文を書けということで短い論文を書いて先生に提出したら、で結構自分では自信があったんですけれども、まあもうすでに10年間説教してて、そして一つのことを書いて、そうすると先生が言ったのは、君の論文は、なんて言ったのかな、まあその君がこう知ってるレベルっていうか、そのレベルの中でそれに基づいて見事にまとめてあるっていうふうに言ってくれました。でももっともっと広い世界があって、深いところが真理というものがあるから、まあ、これから楽しみに学びなさいというような、そういうことを言われて、ああなるほどというふうに思いましたけれども、確かに彼はすごい先生でしたね。旧約聖書のジョン・ウィルスさんという先生でしたけれども、まあ、大好きな先生になりましたけれども、で特別な啓示というのはこういうものですということで、ダビデは言うわけなんですけれども、主の御教え、それが啓示です。特別な啓示です。聖書です。御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする、主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない、主の裁きは誠である、ことごとく正しい、これらは金よりも、多くの純金よりも好ましい、蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。これが聖書に関する、ダビデの言葉であって、そしてこのように素晴らしいものが神様の啓示ですということです。そして、これが、与えられていたのが、まあ、ダビデもユダヤ人、イスラエル人でありましたけれども、ローマ人への手紙の中で、イエス様を受け入れなかったユダヤ人、そしてユダヤ人の指導者はイエス様を、何とか、邪魔者扱いして、消し去る、殺すということを一致団結して、計画を立ったわけですけれども、そういうイスラエルの人たち、についてパウロがローマ人への手紙の3章のところで、それではイスラエル人であるということで特権なんかあったのかというふうに言われてますけれども、おそらくこのローマ人への手紙が書かれた時には異邦人のクリスチャンの方が力があったんじゃないかなというイメージがありますね。要するにプリスキラとアクラという人がいましたけれども、ローマから追放されてしまったっていう、ということはユダヤ人を含め多くのユダヤ人はローマからこう出てってしまった、その後の教会っていうのはおそらく異邦人の方が多かったんだと思うんですけれども、そういう教会にこのローマ人の手紙は書かれたのではないか。でその中でパウロは逆に、じゃあもうイスラエルなんかいらないよっていうような考えがあった教会、異邦人のクリスチャンに対して、いやそうじゃないよ、ユダヤ人にはユダヤ人の役割があったんだよ、そしてじゃあユダヤ人の優れたところは何か、第一に彼らには神のいろいろなお言葉を委ねられていますという、要するに聖書を持ってました、御言葉は委ねられた民ですということをパウロは言ってます。そしてその特別な啓示、聖書というものがどういうものかということをパウロは これはパウロが書いた一番最後の手紙で、テモテに、自分の後継者であるテモテに、自分はいなくなるけれども、これはなくならないよ、これから学びなさいと言って、聖書はすべて神の霊感、あるいは息吹ですね、によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に唱えられたものとなるためです。イエス様も申命記の8章の言葉を引用して、人間はお金があって、そして食べるものが十分あればそれでいいんだではなくて、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるというふうに言われました。そして神様がイスラエルに、このことが大事なんだよというふうに、一言でまとめて言われた言葉がありますけれども、申命記の10章のところで、イスラエルを今あなたの神主があなたに求めておられることは何か、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることですよ。ですから、聖書という啓示の書というのは大きな恵みであった、それがイスラエルに委ねられた、そのことを、そして今私たちの手に、旧約聖書だけではなくて、その成就である新約聖書も委ねられているわけですから、私たちの手元には大変な恵みが与えられているということをですね、金よりも純金よりも尊い高価なものであり、そして蜜よりも、甘い、そういうものですよ。で、最後に大自然を作られた神によってその愛されている私たち、そしてその神が私たちに神様の心を開いて、そして神様の御心を聖書という形で与えられた。そこでダビデが祈ることはこういう祈りでありました。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全く者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が家は我が贖い主主よという言葉でこの詩編は終わるわけですけれども、ダビデは自分が罪人であるということをよく知っていた。そして自分の罪を知っていたけれども、自分がまだ気がついていない、そういうものもあるはずだという、そこまで考えてダビデは神様に祈っています。この箇所が私たちに教えることは、私たちは許されなければ生きることはできない。そして新約聖書も繰り返し言われることは、イエス様が教えられたことは、許されなければ生きることはできない、同時に許さなければ生きることはできないということもイエス様は言われますね。そこのところで私たちはこう足踏みをしてしまうというか、ああそれは厳しいですっていう、許されるのは得意なんですけれども許すのは難しいです。ですから許されるのも許すのも神様の技である、恵みの技であるということを覚えたいと思います。そして聖書にははっきりと 罪というものがこの世にあって一番根本的な問題なんだ。ですからイザヤの59章の1節と2節にこういう言葉がありますけれども、見よ、主の御手が短くて救えないのではない。これは神様から選ばれた民であったイスラエルが神様から離れて神様を捨ててしまうわけですね。そして他の神々に走ってしまう。何度も何度も預言者が扱わされて、神に戻りなさい、このイザヤ書を書いたイザヤもその一人でした。だけれどもイスラエルは聞く耳を持たなかった。ですからこういうふうにイザヤを通して神様は訴えているわけですけど、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。問題は罪ですよ。それを悔い改めなくてはいけないですよ。ですから許しというものを喜ぶことができたのは、新約聖書のクリスチャンだけじゃないですね。昔からダビデの時代からもっとその前から、人間というものは弱いものなんだ、罪を犯すものなんだ、だから神様によって許されて生きることができるんだ、だから高ぶりはない、高ぶることはない。詩編の中にも、32編の一節に、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人はという言葉があります。十字架の前からイスラエルの人たちは許しというものを知っていたということですね。そして、詩編の130の4節のところにはこういう言葉があります。これはちょっと不思議だなというふうにいつも私は思うんですけれども、しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられますっていう言葉なんですよ。私たちが普通に考えると、あなたは許してくださるから私たちは恐れません。ですから私たちの考える恐れとかそういうものと違うんだと思います。聖書の教える恐れるという言葉には、敬うとか愛するとか信頼するとか、そういうものが含まれているんだと思います。信じるとか。ですから許してくださるからこそ、私たちとの関係を求める神であるからこそ、私たちは神様に近づくことができます。関係を持つことができます。恐れを持って関係を、持つことができますということからというふうに思います。でこのところで許しは許されるためではないっていう、何のことだっていう、どういうことだというふうに、言われるかもしれないですけれども、許しの目的は許しではないというふうには言えると思います。例えばテトスの2章の14ところが、私たちは許しが許されたからもう大丈夫というような、そういう考え方というか、そういう姿勢に入ってしまうんです、体制に入ってしまうんですけれども、聖書はそれは違いますよというふうに教えていると思います。テトスの2章の14節にはこういう言葉があります。イエス様の十字架の目的です。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、そこで終わらないですね、良い業に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。でもう一つ、エペソの2章というと、私たちは恵みによって信仰によって救われたんだから、行いによるのではない、ですから誇ることはないですよという言葉の後でパウロが言う言葉がこの言葉です。私たちは神の作品であって、新しい創造をですね、神の作品であって、 良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。ですから新約聖書は良い行いというものを否定しているのではない、そういうふうにこうなんとなく行き過ぎのところがあるんじゃないかなというふうに思いますね。信仰義人ということでそれが全てになってしまっているようなところがありますけれども、そうではなくて、神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですからおそらくパウロの時代、エペソの教会においても、あるいはテトスを使わしたクレテ島においても、少しこう間違った考え方があってそれを修正する必要があったのかなというふうに思います。この19編ですけれども、その姉妹詩編というか同じことを教えてくれているのが139ですね。139の23-24の言葉です。その中で詩編は、神様は全てをご存知である、全てお見通しである、何も何一つ隠すことができない、その神に祈るのは、主よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷ついた、この傷ついたというのは口語訳では悪いというふうに訳されてますから、誰かが私を傷つけたっていう、そういう傷ついたのという意味ではなくて、自分の悪、悪いところですね、悪い道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください、そういうのがあったら私は改めたいと思いますという、そういう祈りです。そして、詩編の51編の10節にもダビデの祈りで、これはダビデが、バテシバの夫であったウリアに対して犯した恐ろしい罪ですね、その後で書かれたと言われている詩編でありますけれども、神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、自分ではできないことでありますけれども、神様どうぞ私を変えてください、新しい心を与えてくださいというのが、ダビデの祈りでありました。ですからクリスチャン生活というのは、神様によって新しくされる、新しい創造がクリスチャン生活であるということですね。許されればもうそれでいいというものではない。ですから、このクリスチャンは工事中であるということで、今この建物は工事中でありますけれども、その間いろいろご迷惑をおかけしますけれども、お願いしますっていう、お互いに許し合って助け合って協力し合って支え合ってっていうのがクリスチャンの姿であり、教会の姿であるということだと思います。こんな感じです。愛がこうこぼれるようなそういう、工事中の、かわいい写真で、あの絵でありますけれども、このあともう一つあったかもしれないです。あ、ありました。ではこれを、みんなで一緒に読んで終わりにしたいと思います。ダビデの最後の部分ですね、12節から14節です。お願いします。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が家は我が贖い主、主よ。お祈りします。愛する父なる神様、今日は詩編の19編から学びました。 天地万物の創造者であるあなたを褒めたたえる、また特別な啓示であるあなたしか私たちに覆いを取って示すことができない、そういう真理を与えてくださった聖書に対する感謝、そしてあなたに作られた私たちはこの罪の世の中にあって歪められてしまっていますけれども、それを新しくあなたの新しい創造として、新しい作品として私たちを変えてください、成長させてくださいということが書かれてある詩編でありました。また他の詩編からも学びましたけれども、パウロからも学びましたけれども、どうぞ私たちが、恵みによってあなたに従い、そして、恵みによって成長し、その恵みを、周りの方々にも分かち合うことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。